聖書2箇所朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第38章19節1122ページです。17節からお読みいたします。見よ、私の受けた苦痛は平和のために他ならない。あなたは私の魂に思いを寄せ、滅びの穴に陥らないようにしてくださった。あなたは私の罪をすべてあなたの後ろに投げ捨ててくださった。黄泉があなたに感謝することはなく、死があなたを賛美することはないので、墓に下る者はあなたの誠を期待することはできない。命ある者のみが今日の私のようにあなたに感謝し、父は子にあなたの誠を知らせるのです。主よ、あなたは私を救ってくださった。私たちは命のある限り主の神殿で私の音楽を共に奏でるでしょう。引用してくださったのは19節ですので、もう一度そこを読みます。命ある者のみが今日の私のようにあなたに感謝し、主は子にあなたの誠を知らせるのです。新約聖書のマタイによる福音書19章のこれも14節1節ですが、そこのパラグラフ13節以下をお読みいたします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。14節をもう一度お読みします。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。以上です。祈祷を捧げます。すべてのものを作り、これをすべ収めておられる主イエスキリストの父なる神様、受難節第二の聖日、私どもを再びあなたの御前に集めてくださり、こうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることのできます幸いを心より感謝申し上げます。あなたが私たちのために主イエスキリストをお使わしくださり、十字架を通して救いの恵みを表してくださったことを覚えて感謝します。私たちはその恵みに預かるために今ここに集っております。どうか私たちを御前に立つにふさわしいものとし、御霊をもって私たちの罪を洗い清め、御心にかなった礼拝を捧げることができますように祈ります。この礼拝においてあなたが備えておられる平安と新しい命の糧に預からせてください。そしてあなたの御心にかなった道を今週もこの礼拝から踏み出すことができますように私たちを導いてください。神様、私たちはこの代々木原教会のために祈りを合わせます。死因牧師が不在の中でおじまどうことがないように、ダームに当たられる広石望先生のもと、教会役員信徒が一つ思いになって、あなたから託された宣教の務めを出すことができますように心から祈ります。聖書の御言葉にある通り、 私ども作られた存在であることをわきまえて、謙虚に自らを振り返り、あなたが定めておられる被造物の秩序と安息のうちに、この週も新たに進んゆくことができますように心から祈ります。私たちの交わりの中に心に痛手を負っている人がおられます。どうかあなたが癒してください。共に手を携えてあなたの御栄を明かし、賛美の音楽を奏でることができやすように私たちを強めてください。病を得てここに集うことのできない兄弟姉妹を覚えて私たちは祈りを合わせます。どうかあなたの癒しに預かって一日も早く私たちの交わりに戻ることができますよう祈ります。教会学校の子どもたちとご家族の上に、また上原の地に住むすべての方々の上に、あなたの御祝福と恵みが届きますように。今なお災害の痛手に苦しんでおられる方々の上に、あなたの平安と安息が届けられますように。しばらくアメリカでお働きになっておられた敬愛する斉藤和夫さんとともに、今日この礼拝を守ることができますことをありがたく感謝申し上げます。斉藤兄弟の証をこれから伺いますが、どうかあなたが御霊を持って私たちをふさわしく導いてください。これらのつらない感謝となり、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお下げいたします。アーメン。それでは斉藤和夫さんから、問い続ける風、このような者たちとはと題して証しをお願いいたします。
おはようございます。今証しということで、ご紹介ありましたけれども、教会によっては奨励という言い方をするところもございますですね。要するに信徒が牧師の代わりに説教の部分の話をするということでございまして、私もこちらでこの任に当たるのは初めてでございますが、これまでいくつかの教会で、してまいりました。その何と申しますか、拙い経験をもとに今日あえて立候補させていただきまして、いたしました。このような機会を与えていただきました教会の皆様、それからお許しいただいた役員の皆様、そして何よりも神様に感謝したいと思います。要するにこちらで拝見しておりますと、多くの方は私にとって見慣れた方顔ばっかりでございますので、皆さんおそらく私が落語をやるということはご存知だと思うのです。今日も実際礼拝の前に楽しみにしてますってご婦人がいらっしゃったんですけど、何か勘違いしてらっしゃらないかとちょっと心遅くなるんですが、真面目にいたしますので、その点はちょっと心の内に留めてください。落語はですね、私誰か師匠についたんですかってよく聞かれるんですけど、決してそんなことないんです。モノマネなんです。ですから、一部の方々は斉藤さんってモノマネが上手よねっていうことをよくご存知の方もいらっしゃると思うんですけれど、決してふざけてるわけではなくて、学ぶっていうのは真似部から来てると思うんです。ですから今日のこの退任を果たすにあたって、私は皆さんと共有したいモノマネをしたいんです。モノマネっていうかパクリで言ってもいいんですけれども、それは何かというと、私たちが、敬愛してやまないこの教会を率いてくださった村上博先生です。別に村上先生のモノマネをしようというわけではありません。私はたくさんのお恵みを村上先生からいただきました。その中で忘れられない一つのことを 今日皆さんと共有したいのです。それは何かというと、村上牧師が生産式をした後に、式分の後に厳かに生産、恵みのうちに生産が終わって最後に終わる時に、ヨハネによる福音書の16章33節、有名な箇所であります。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この箇所を引用しまして、引き続きこのように語るイエス様が私たちと一緒におられます。安心していきなさいとおっしゃって、一言一句そのままどうかとは思いませんが、私はとてもこの言葉が私の魂に刻み込まれています。でぜひこの証の準備をするにあたって、かなり死守粉塵といいますか苦しみました。でもこのことが今日皆さんと共有したい結論なんです。結論なんです。この神様が、イエス様が私たちと一緒にいますということを結論として、ここに向かって話を進めていきたいと思います。本論に入る前に一言お祈りしたいと思います。神様、何の正しいこともなく、罪深く、力もなく、ふさわしくないものでありますが、あなたは今日ここに私を立たせています。どうぞここに集う敬愛する兄弟姉妹一人一人とともに、あなたの御言葉を聞くことができますように。私たち一同一人一人御言葉を待っています。私たちの固くなる心を柔らかにして、今実際ここにおられるあなたご自身が語る御言葉を私たちが分かち合うことができますように。話を始めにあたり、この願いを私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
それでですね、
子供たちを祝福するという箇所なんです。今日はレントの2回目なんですけど、子供たちを祝福するという箇所でございまして、これは何度も引用されるといいますか、子供の礼拝なんかでもよく引用されると思う。実は私今日朝子供の礼拝でお話をいたしました。別の聖書の箇所だったんですけど、子供賛美歌は皆さんよくご存知なの、子供を守る招くかな、48番という賛美歌を歌いました。ご存知の方いらっしゃると思いますけれども、子供を招く友はどなた、子供が好きなイエス様よ、それから子供を守る王は、招く王はどなた、子供を守るイエス様よ、それから子供を招く、神はどなた、子供を救うイエス様よ、招くに対しまして、好きな、守る、救うイエス様というふうに続いておりまして、その最後にホサナと歌えというわけです。このホサナと歌えというのは、神様私を救いくださいということですので、非常にこう牧歌的な、子どもの純朴な賛美歌であるように思いますけれども、そのイエス様に向かって、救ってくださいというメッセージがあるのは、とてもいい賛美歌だと思う。賛美歌というか、そういうことだと思うんです。つまり友であり王である神に向かって、私たちをお救いくださいと歌うことは、子供たちのみならず大人である私たちにも相通ずるところがあるのではないでしょうか。言うまでもなく、私たち一人一人も神様の子供です。それは年齢とかそういうことには関係ないことだと思います。ですので今日のこの聖書の箇所を学ぶにあたりまして、イエス様は子供を引き合いに出しておりますけれども、私たち大人一人一人にも向けて発せられている言葉だというふうに、ことを心に留めて聞いていただきたいのです。それで、この箇所を読む入る前にですね、似た箇所一箇所お読みしたい、開いていただく必要はございません。私が読みます。ルカによる福音書の9章の46節というところです。読んでみます。弟子たちの間では自分たちのうちで誰が一番偉いかという議論が起きた。イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のためにこの子供を受け入れる者は 私を受け入れるのである。私を受け入れる者を私は私をお使わしになったことを受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さい者こそ最も偉いのである、偉いものである。非常に何て言いますか、流れとして似た話だと思うわけです。つまり弟子たちはひょっとしたら自分たちもイエス様とずっと一緒に行動してたらいつかなんかちょっと偉い風になってある地位について、そして多くの人からペテロ先生とか あの人は誰ですよとかって言われるようなことを期待していたのかもしれません。イエス様はその気持ちを見抜いて最も小さいものが偉いとおっしゃるのです。これは非常に逆説的なんですね。で、皆さん、まあ、言うまではありませんけれども、キリスト教の福音の本質の一つに、逆説的であるということがあると思うんです。例えば三条の水君、悲しんでいる人は幸い、心の貧しい人は幸い、私たちの日常の常識で言ったらそんなことはありえない。イエス様はいつも私たちが普通に考えることと逆のことから何か真実を導こうとしているように思うのです。で、その究極的なものが私はイエス様の十字架の死と復活だと思うのです。イエス様の福音の逆説はすべからくそこに向かっているように思うのです。私たちは肉体が滅びると死んでしまってもうあとは悲しいと思うかもしれません。しかしキリスト教の福音の伝えるところはもう一度キリストが来るときに私たちが天に送った友、それから親戚、祖父、家族、もう一度会うことができるよと、そういう希望が与えられています。ですから少し大げさなことを申し上げましたけれども、小さいものこそ最も偉いというこの言い方もイエス様の逆説の一つの表れであるのではないかと思います。一方で私は弟子たちの気持ちが痛いほどわかるんです。先ほども言いましたように当時、大変申し訳ありません、専門家の先生がいる場合で勝手なことを言いますけれど、要するにローマに支配されていたパレスチナというのは大変抑圧された世界だったはずです。ローマの支配の仕方って非常に巧妙で、例えばパレスチナのユダヤの国がやっている方式はそのままに、税金に関してはローマの方向と同じように取り上げたのです。そういう管理の仕方だった。そうしますと勢い、そのしわ寄せっていうのは弱い人たちに行ったということは間違いありません。弟子たちがそうだったのではないでしょうか。彼らは漁師だったり何の有名な人でもなければ何でもない人たちだった。でもイエス様についていったときに、イエス様についてきますって言ったときに、それはどういう希望だったのかは分かりません。しかし少なくとも抑圧されても行き場のない人がイエス様についていこうと決断して歩み始めたことは間違いないのです。ところが気が立ってだんだんイエス様の奇跡を見たり、それからイエス様の言葉を聞いているうちに、ああ自分はイエス様とずっと一緒に住んでるんだから、ひょっとして俺たちも偉いんじゃないの、イエス様はこのまま行ったら本当にローマの支配をひっくり返してなんか新しい指導者になるかもしれないという期待を持ったのでしょう。その時にどういう話になったんでしょうか。そしたらさ、別に落語みたいじゃないですよ、落語を考えるのに妄想をたくましくしてるだけですけれども、そしたらさ、その時誰が財務担当するとか、誰が行政の話をするとか、そういう大臣になった時に誰が一番偉いんだっけって話をしだしたんですよ。それがこのルカに書かれている論争だと思うんです。だけど私はこの気持ちがとってもよくわかるんです。2000年経っているのに私はとってもよくわかるんです。なぜなら 私たちは教会に連なりキリスト者として生きていると言いながら、一歩この外の外に出ると自ら先頭に立って誰が偉いか論争に加わっていませんか。そして意外とそれが好き、少なくとも私は好きみたいです。偉さの基準として社会的地位、お医者さんだとか弁護士さんはなんかリスペクトを受ける、大学教授もそうだ、あるいはあの人あんな風に見えるけどどっかの大きい会社の部長さんなんだよねとかいう、そういうことを偉いと思う。それから学歴、いやあ見えてんだけどね、あの人いい大学出てんですよね、すごいですねとかね。それからいや教会に来てあれですけど、あの人はすごい業績を上げてるんですよ、実はあんなぼーっとしてるようでとか、というふうに非常に人に対して他者に対して自分がこういうふうに優位であるということにものすごくセンシティブなんです、私たち自身が。ただイエス様はこのルカの箇所でおっしゃっていることっていうのは、私たちが日頃すごく気にして大好きな論争している価値観に対して、イエス様はそれはそんなに大したことじゃないよと言ってる感じがするんです。否定はしていないと思うんです。否定はしていません。イエス様は私たちがそういうことに血脈を上げて何とかしようとするということに対して否定していないと思うんです。ただ最後はね、そんなことではないからとおっしゃってるのが、小さいもの、このようなものを受け入れるものがキリストを受け入れるということだということではないでしょうか。イエス様は世の中において無視されてないがしろにされている人に目を向けられていたと思います。そして私たちがそれに習うとき、それはキリスト、すなわちイエス様ご自身を受け入れることだと伝えていると思うのであります。それではもう一度本日の、今日は須山先生に先ほどよく読んでいただきましたけど、マタイの箇所を読んでみましょう。その時イエスに手を置いて祈っていただいた、いただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはならない、天の国はこのような者たちのものである。私はある意味この聖書の箇所とすごく取り組んで、レントの2週目で一体どういうお話をすればいいんだろうということをいろいろ内地を振り絞っていろいろ読んでおりました。不思議なものでですね、この箇所は実はローズンゲン、皆様お持ちになってからいらっしゃると思いますけど、ローズンゲンから取りました。これも村上博士牧師の真似なのです。取りました。いや、もっとレントにふさわしい箇所で語れたらいいのにと思うんだけど、子供たちを祝福するという箇所だったのです。ずっと読んでるうちに一つの疑問ですね、一つと言っていいと思います。それは子供たちって一体誰なんだろう、それから連れてきた人々って一体誰なんだろうという質問なんです。もちろん今日子どもの礼拝でしたように、お父さんお母さんに連れられて守られ愛されている子どもたちが来たのかもしれません。それはよく昔からイエス様のお話に伝えられる美しい話としてあることだと思います。でももうちょっと妄想を膨らましてみると、先ほど言いましたようにパレスチナというのはローマの圧政下にあった、支配のもとにあったわけです。言いましたようにその幸せはすべて下の下層の農民、漁民、そういう人たちに来ました。だとするとそういう人たちの子供というのは十分に保護されて、そうして愛されて育ったと言えるでしょうか。一つの可能性として今でいうストリートチルドレンのように街のあちこちにいて行き場もなく病気になったり何かなっている人たち、そういう子どもたち、それを見て哀れに思った人たちが この子供たちをイエス様、イエス様なら何とかしてくれるかもしれないと思って連れてきたという可能性はないでしょうか。全くないわけではないと思っております。これは私の想像ですけれども、でも私はそれが今日これを取り組んでいる中で与えられたことの一つなのです。なぜかというと、この世、天の国はこのような者たちと言っているときに、その祝福されて愛されている子供だと、何かしら従来のそういう考えだと何かしらまだちゃんとわからない感じがするんですけれど、もしこの子供たちが社会から排除されて虐げられている子供たちだとすると、そしてそれを哀れに思った人たちがイエス様のところに連れて行ったら何とかしてくれるだろうと思って来たとすると、私はすごく現実的な聖書の箇所に見えてきました。それが一つです。もう一つは、面白いところは、弟子たちはそれを叱ったんです。先ほどルカの箇所を読んだとき申し上げましたように、弟子たちも小さきものだと、小さいものだということは自分たちも認識していたはずなのに、その子供たちが来たときに弟子たちは叱ったとはどういうことでしょうか。わかりません。もしでもなんか脚色してなんかするんだとすると、あ、ちょっと来ちゃいけないよ、今先生は忙しいからね、こっち来ちゃいけないよという言い方でしょうか。それとも、こら、来るんじゃない、先生は忙しいんだでしょうか。どちらかといえば私は後者のように思うんです。叱ったのです。私はローマの時代、イエス様の時代のパレスチナがローマの支配下にあり、その統治下にあったときに、本当に弱い子供たちや、そういろんな人がいた中でイエス様は公務を奮闘されました。イエス様はそして決して都市をへめぐっていないと思います。農村や漁村や、むしろそういう弱い人たちがいらっしゃる場所を回っていたのだと思います。それなのに連れてきたときに、その弟子たちは叱ったのです。イエス様は妨げてはならないとおっしゃっています。私たちに今日も、ここの箇所から私はいくつかの感じるところがあるので申し上げたいのですけれど、そのように虐げられて弱くて世の中から本当に排除されそうになって見向きもされない人たちにイエス様を目を向けてくださるということは、私たちにとって大きな恵みであり、そして慰めであり励ましであると思うのです。それがあるがゆえに私たちはイエス様を信じて生きていこうと思うことが今週もできるのではないでしょうか。その一方で、私たちの心には妨げる心もあるのです。問いかけです。イエス様を慕ってくる弱い者、イエス様の最も近くにいた弟子たちは叱りました。弟子たちも本来は小さき者だったのに、イエス様とより長く過ごしたことで自分たちは偉いと感じ、信じ、あるいは勘違いし、イエス様を近づくに来るなと叱ったのです。ここを何回も読んでいるときに、教会というのは2000年かけてイエス様の働きを、イエス様の体としてこの地に、今日もお祈りになりました、ヨーギーハの地に立っているということは、生きたイエス様はここで働いているということだと思うんです。この教会にその弱い人たちへのスペースってあるでしょうか。私はそこはあまり深く突っ込もうとは思いません。その質問は同時に自分にも来るんです。私はキリスト者だと名乗ってるし、手を挙げて今日は証しをしますと言って話をし、偉そうに語っています。でも今日ずっと読んでいって、じゃあ斉藤さん、あなたの心の中に最も虐げられたものが来たときに、 残念ながら私はいいえありませんなんです。私の心の中もやっぱり弱い人に対して妨げている弟子たちと同じ気持ちがあるんです。私は礼拝に参加して慰めと励まし、そして問いかけを受けて今日お祈りもありました。この礼拝の場から1週間私たちがキリストと共に生きていこうということに非常に勇気と確信を持って歩んでいます。しかし同時に私の今の問いかけに気づいたときに、ああ自分って分かったようなことを言ってるけど何も分かってないじゃん、これで何を語ればいいんだっけっていうのが私の結論になったわけです。イエス様の恵みに感謝してそこに近づいた、あるいは捕まえた、分かった思った途端に自分がまだ偉いとかすごいとか、準備してるうちに私はすごい誘惑に捉えられました。いや落語も上手だけどお話も素晴らしかったですね、いいお話でした、そういうふうにいいお話をしてみんなから褒められたい、リスペクト、尊敬されたいという誘惑が私の中にあるんです。その気持ちが弱い人を排除しています。それは本当に私の罪として告白せねばなりません。しかしそれでも私たちはまだイエス様に連なって生きていきたいと、そういう大きな矛盾の中でそれでもまだイエス様についていきたいと思っています。最後ですけれども、こんなもう何がしっちゃかめっちゃかになった感じをいたしますが、村上先生がご紹介してくださったボンヘッファー牧師の言葉で有名な言葉があります。何人もの方がご記憶だと思います。それは神の前に、神と共に、私たちは神なしで生きるという言葉です。先生の説教を聞いていたときは、ああなるほどって分かったような気がしたんですけれど、この一節だけ取り上げてみると、神の前に、神と共に、神なしで生きるってどういうこと、はっきり分かったとは思っておりませんでした。しかし今日レントを迎えるにあたり、レントを過ごすにあたり、イエス様がこのような小さな者たち、一番底辺のものを示されつつ、イエス様ご自身が最も小さなもの、全く罪がないのに殺されねばならなかった十字架の歩みを進めていったということに私は気づかされています。私自身の内面はおそらくお祈りするときもこの1週間と言いつつ、実際は 2,3 日、ひょっとしたら1日、あるいはあと数時間で、ああもう今日の日曜日終わったからあとはって言って血眼を上げてなんか仕事をし始めるかもしれません。これが神の前に、神と共に、神なしで生きるというボンヘッファー先生のある深い洞察に導かれた私たちの実態ではないでしょうか。レントはイエス様が最も小さいものになる歩みをされた月日です。私たちはこの月日の中で、私たちがイエス様の十字架のことを思い、究極の逆説である死を復活に変えたということで大きな喜びを迎えることに備えるべく歩んでいきたいと思います。というまとめ方ではなく、私は本当にしっちゃかめっちゃかになっちゃったので、ここで最初に申し上げた通り今日の結論でございます。あなた方はこの世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、こう語られるイエス様が私たちと共におられます。安心して、そして勇気を出して歩んでまいりたいと思います。お祈りします。 愛する天の父なる神様、敬愛する兄弟姉妹方とともに、この敬愛してやまない代々木上原教会に集い、あなたを賛美礼拝することができましたことを感謝いたします。キリストは全く無垢で無実で真実な方であったにもかかわらず、それを主張することなく、苦しみの究極の残酷な苦しみの死に至る歩みをされました。その痛みや悩みや絶望が私たちの救いにつながっていると思います。そういうことを知っていながら、私たちの歩みはなお弱く乏しく、そうして自分勝手です。神様、どうかここに集う人たちも、また聖霊の息吹として私たちに問い続けるあなたご自身が私たちを守り導いてください。地にあるものも天にあるものも、私たちの本当の救い主であるイエスを一緒に見ることにより、この週の歩み、レントの歩みを進めていくことができますように。この足らざる感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。今年のイースターは4月24日でありますが、その前の週17日が、今日のお話とも関わりますが、主労の聖日、パームサンデーですね。私がちょうど礼拝担当することになって、実は昨日仕上げたところが、ま、完成はもう前の日なんですけれども、やらんだ賛美歌、たまたま今日オルガニストであられる方からですね、何を歌うか早く聞きたいというので申し上げました。もうパームサンデーにしか歌わない賛美歌があるわけですね。それは何か、贖い主に見栄えあれ、幼き子らもホサナ歌わん、ホサナ、私の説教題はホーシアーナ、主をお救いください。そういう思いで受難週、そしてイースターに臨みたいなというふうに思います。もう一つ歌う賛美歌はダビデの子ホサナです。素晴らしい賛美歌が2つ、17日のために備えられて、またそのためにご一緒に祈りを合わせたいと思います。賛美歌の57番を歌いましょう。
See you.